段はそんなに信心深いわけではありませんが、キャンプの時など困った時の神頼みとはよく言ったもので、サインさんは晴れてくださいねってお願いしてるんですけども、どうしようもないなと自重気味になってしまいます。特に信じていなくてもなんとなくご利益や災いをもたらすのではないかと思えることって結構ありますよね。その一つが大安や友吹といった陸陽、六に陽と書くのですが、これが今から15年後の2033年になくなる可能性があるそうなんです。現代のカレンダーに載っている陸陽はなんと江戸時代は天保15年と言いますから、今から174年も前の1844年に作られた暦法、天保暦で決められているそうです。天保暦は太陽と月の動きで暦を決めるルールになっているのですが、2033年にそのルールが破綻し、189年にもわたって使用された天保暦の暦自体が作れなくなり、その結果陸陽も消滅してしまうそうです。新車の引き取りや大安にとか、結婚式は大安で、また葬式は友引きを避けてなど、私たちは考えてしまうほど根拠は全くないものの、陸陽は現代社会に根付いており、亡くなってしまうと困る人は多いですよね。国が破綻する天保暦を修正すれば良さそうなものですが、国としては明治以降日本は太陽暦を採用しているとして修正する気は全くないそうです。しかしそうなるとたっくんの結婚式や私黒学の葬式もいつ行えばいいのやら、くだらない話を国会でしてないで困る人が多い、この陸陽の暦についても討論してほしいものですね。この番組は鈴木 V ストローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、本当にドラフト戦略が下手だなぁと呆れ返っている私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第107回の放送は久保キャンプ場だよ、
全員集合。
オープニングはカミカミでめちゃくちゃ緊張している口調なのがすでにご理解いただけると思いますが、今回はね第2回糖質万歳キャンプ in 久保キャンプ場のお話の回でございます。今回実はですね、無謀にも楽園会さん並みに公開収録を完璧に、まあ、30分でやってみようと思っていたのですが、現場にいてこれがね iPhone が全く動いてくれなくて、音楽がね出すことができなかったんです。というより私が緊張しまくっていたので、手が汗でねダクダクになっていたのと、湿気がものすごかったせいもあってでしょうけども、まあこの辺ね、この後もね実は続けようと思っていたんですけども、さすがに皆さんをねお待たせするのもどうかなっていうこともあったんで、まあこの辺でということで、あそこのねオープニングの数分間だけということにしたんですが、いやー本当ね汗だくになっちゃって本当に恥ずかしかったんです。でもまあ私がねどのようにして iPhone2 台でねやって録音しているかは分かっていただけたと思うので、これは良かったのかとは思うんですが、ここから先はいつも通りね、まあこっちスタジオで収録の回となってしまいますけども、そこはそこでのお付き合いよろしくお願いします。さてこの第2回糖質万歳キャンプの日なんですけども、私は非番でありましてね、上司であります大ちゃんにおはようございますと挨拶して少しだけ早く上がらせていただきました。私の勤務する前の日は腸がつくほど忙しく、また大ちゃんの日はハロウィーンということで渋谷で大騒ぎ、すなわち間のうまい日に私は勤務した関係で、若干の報告書と引き継ぎだけでちょっとだけの早上がりができることができました。そして速攻で山手線に飛び乗っての帰宅。 予定ではね、10時には家を出るという気持ちでいましたので、荷物はパッキングしてあって、クロスビーのね、後部座席の方に放り投げてあったんですが、まあこれがね、うまくいかないっていうのが毎度のことでございます。コンスーツのサラリーマンから着替えを済まして、ポッドキャスター黒学に変身なんてかっこよくね、変わったつもりでいたんですけども、まあいつも通りのおっさん、まあやってしまったっていうのがいくつかあったんです。特に問題になったのは天気予報。雨はね、すでに上がっていたのですが、少し晴れ間が見えてくるようになってました。しかし東日本は急な天候の乱れもあるから注意してねという天気予報。ましてや道志村は山の中ですからね、天候の急変もあり得ると考えると、さあカッパはどうしようかっていうことになっちゃったんです。まあいつでもね、切れるように準備をした方がいいのかな。あと安物買いの銭失いの象徴であります、あのタープ、あーどうしよう、あ待てよ、タープは人数の関係で貼れないんだっけ、ということでまたクロスビーの中に戻して、あとですね、 B4 サイズに拡大印刷した日刊 V トーク、これも入れて、あと公開収録お手伝いプリント袋ね、これも用意いたしまして、ボールペンは約10本ほど封筒に入れましてね、この公開収録お手伝い袋とボールペンね、別のカバンに入れておいたんですが、ここでまた思いがけない失敗があったんですけどもね。その他会計もね、私今回担当でしたんで、お釣りも忘れないようにということで、そちらの準備ももう一度再確認。100円玉よし、500円玉よし、1000円札に5000円といくら持っていくんだろうという気になりましたけども、意外とね、小銭でもね、20枚30枚と貯まりますと重いもんでございますよね。その他にもね、サイドスタンドの下に引きます板ね、この板も忘れるところだったということで、タンクバッグの方に入れて、あと焚き火用のね、台ですね、これも持っていかなきゃということになりました。そしてだんだん生えてくる空を見ると、ん？着替えも雨用で真冬装備にしてたけど、これは暖かくなるかと考え出してしまいまして、結局また一からやり直しとなってしまいました。この後晩ご飯のおかずと水を冷蔵庫から取り出して、いよいよ出発と思って時計を見るとすでに10時を過ぎておりました。まあがっかりでしたけども、まあそんなこんなんで、まあちょっとドタバタのままね、出発いたしまして、神代寺の近くにありますローソンで買い出し、今日のお昼ご飯とおつまみのジャンボコーン、ところがないんです、ジャンボコーンが。ああ残念というか不覚、ローソンにはジャンボコーンはなかったんですね。前もって買っとけばよかった。まあそんな感じでね、ローソン頼むよ、ジャンボコーン置いといてっていうような状態で、中央高速に乗ったら乗ったで、今度は国立府中自己渋滞3キロの文字と渋滞の車列、よみがえる先週の小仏トンネル渋滞。まあ前回はね、小仏トンネル渋滞はクロスビーだったもんですから全く身動きが取れませんでしたけども、今回は V 差なんでね、あれがこうなってこれがあーでうまくいきましたけども、まあなんとなく嫌な予感。さあそうですよね、さて高速乗って出かけようって時に渋滞ですか。まあなんだかんだ言って、やだなこれと思いつつも、現場についてみたらもう片付いておりまして、後始末だけだったみたいですね。パトカーが車線をね直しているだけでしたけども、あパトカーじゃないか、ネクスコのパトロールカーの方でしたね。まあ悲惨な現場を見ないで済んだんで良かったんですが、その後中央高速順調に進むことができました。相模湖インターで降りて国道20号吉野交差点を左折、相模湖を渡って日暮れ方面に、私の中ではねすっかり久保キャンプ場さんへのメインルートとなった県道76号線を進みます。そう今回ね、途中で金中バスに会うことができました。前からねこの県道76号線でこの県道を走る金中バスを見たいと思っていたんですが、 10月10日の打ち合わせの時の帰り道、実は初めて見たんです。でもその時はね、日野自動車のポンチョという、可愛い形のバス。よくコミュニティバスで使ってるじゃないですか。目が丸い。なんつうんでしょう。熱帯魚みたいな感じのバスなんですけど。しかし、今回は違って普通の小型バスを見ることができました。狭い県道で、ね、山あいの県道で、路線バス。まあ、小型だとはいえ、普通のバスらしいバスを見ることができたので。お、これは今回のキャンプ大成功だなーなんてね、思わずニヤニヤしてしまいましたが、誰ださっきまで高速で乗った時渋滞でがっかりしてたのはっていう感じなんですが、まあそんなことは忘れてね、これキャンプいいぞということで、吉報だぞなんて思いながらも、前方を走る車の列にね、前を塞がれまして、本当にスローなペースのまま県道を走り、国道413号へ入りました。もうこうなったらね、ヤッフー、フィーと思うでしょ。それが今度はね、陳相談の方に前を塞がれてしまいました。まあ同じグループとは思えたくないので、ね、かなり離れたところにいたんですが、まあちょっとがっかりな面がありましたけども。まあそんなこんなでいよいよ久保キャンプ場に到着。まだ3回目なんですが、もうそこはすっかり常連さん気分で坂を下ることができました。あんだけドキドキしてね、緊張増しまくってたのはいつのことだったんだというような感じなんですが、そんな風で坂を降りたところね、受付のところにいらっしゃったのがリーダーさんがいらっしゃいました。こんにちはとご挨拶。そう、リーダーさん、実はラットさんご夫妻と金曜日の夜一泊されておりました。考えてみましたら、リーダーさんとはね、旅バイク祭りのマックスバリュー川口湖店でお会いして以来でしたね。まあこの時ね、浮かばなかったんですけどもね、あの時どうもって言えばよかったんですが、こういうとこも私のがっかりなところなのかもしれませんが、まあリーダーさんといえばやっぱり北海道ということでね、ちょっとお話をいたしまして、再度取材に構成に入ったわけです。私の一泊目はですね、レッドバロン稚内の方で泊まろうと考えていたんですが、やっぱりこう旅慣れてる方は違うんですね。レッドバロン稚内もいいけれども、その手前にある北海道フルアイパークというところをお勧めいただきました。リーズブな料金、充実したテントサイト、雨が降っても待機場所はあるし、トイレも綺麗ということなので、早速変更かなということで、まあこれ家へ帰ってきてですね、もう一回よく確認したところ、本当こちらの方がいいなということになりまして、やっぱり違うなということで、早速変更したいと思っております。この後ね、前の日の雨の様子などもお聞きいたしまして、寒かったのかななんても考えましたが、ベテランの皆さんですからね、その辺は全然寒くなかったようでございますが、一方管理人のザキ姉さんはどこかなと思ったら、お仕事の真っ最中でございました。軽くご挨拶だけして、坂の下のね、 B サイトへ向けて進もうとしたところ、ラットさんと陽子さんを発見。まあ、こんにちはとご挨拶をいたしました。実は前日インしていたね、スーギーさんから、ラットさんが来てるけど糖質万歳キャンプ参加なのってメールが来ましてね、めちゃくちゃ焦りましたけど、お昼でお帰りということで安心というか、なんつうか、やっぱりね、大御所がいらっしゃいますとね、すごく緊張してしまいますんでね、おそらくあのままいらしたらお釣りも間違えてしまったんじゃないかと思うような気がいたしますが、まあそんなことで、ラットさんとね、陽子さんの方にはちょっとだけご挨拶だけしてね、では失礼しますということで、無事サイトに、B サイトの方ですね、着地というか駐車することができ、先ほども述べましたけども、前日インなさっておりました杉井さんにご挨拶です。なかなかね、一緒にお泊まりできない杉井さんなんですが、今回は OK ということで、楽しみでございます。杉井さん、さすがにテントも慣れてらっしゃいます。私と同じタイプのタープをお持ちのはずなんですが、見事の張り方、何が違うのかっていう感じなんで、後々ね、どんな風に張られてたんですか、写真を見せてくださいっつって送っていただいたんですが、また一つ勉強になりましたけど、私ももうちょっと上手くならないと。でそのスージーさんなんですが、桟敷サイトの手前にね、テントを張っていらっしゃいました。実は今回は桟敷サイトも OK なんです。 私も最初ね、スギさんの隣にと考えたんですが、そうすると誰も桟敷サイトを使わなくなってしまうんじゃないかなという予感がしてしまいまして、これはやっぱり私が桟敷サイトをね使って、みんながね、そこを使えるように安心して使えるようにというふうにした方がいいんだろうなということで、樹木がね比較的目の前にあります、桟敷親戚でいいのかな、こちらの方に設置をさせていただきました。桟敷サイトはねペグを打てませんのでね、設置はとても楽なんですが、ワンポールになってしまった私、月夜でも設置が大変楽なはずのムーンライトなんですがまあ焦ってたっていうのもあるのかもしれないんですがどうもね、あれの連続でございました。おかしいですね。秋田青森遠征でも使いまくった。まあ、中山バイクラジオさんではありませんが、ラマンな方に夢中になってしまって、本妻のムーンライトさんに冷たくされてしまったのかもしれませんね。あとね、やっぱドーム型テントだと桟敷サイトはちょうどいいんですね。私みたいなムーンライトの縦長のやつだとちょっとね、斜めに張らなきゃいけないっていうのもあって、ちょっとねやりづらいっていうのもあった、そのせいもあったんでしょうということにしておいてください。まあなんだかんだ言ってテントもすることができまして、テーブルに椅子も表に出して、いよいよ受付設置の上に坂の上のバーベキューサイトへと行きました。当初の予定では奥のスペースを折ってあったんですが、ザキ姉さんがね受付が分かりやすいようにしてあげるということで手前に移動させていただきました。で、管理人等のね、前にもお知らせを手書きで書いていただいて、どうもすいませんねっていう感じでございました。で、いろいろ準備ができて、さあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃいっていうことでね、今回の参加者の方々の名札と、日刊 V トークに、あと公開収録お助けプリントを並べたんですが、あれ？タイムテーブルが、そう。タイムテーブルを確か印刷して持ってきたはずなのに、どうも忘れたようです。でもね、プリント3種類はやっぱり多かったかなというような気がして、2種類にして大正解かなという気がいたしましたけど、そしてそこにまたミステイクが発見。実はボールペン10本入りの封筒を入れたっていう、先ほどねご紹介いたしましたが、10本入りの封筒のはずが使用済みの封筒の塊を持ってきてしまいました。せっかくボールペン10本買ったんですけどね。まあ、仕事で使いましょう。ということで、ザキネの方にね、何本かお借りをいたしましたけれども、ね。どうもすいません。で、そんなこんなで受付準備をしていますと、隣のお客さんがね、やっぱりいらっしゃいました。バイクイベントって何ですかっていうお問い合わせがあったもんですから、しっかりと V トークの宣伝をしたかったんですが。じゃあ、今度は聞いてみますねっていう大人の対応。まあ、バイクに乗ってらっしゃらないなら、iPhone も持っていないのなら、ポッドキャストも興味がないですよね。まあ、仕方ない。さて、そんなんでね、まあ、しょうがねえなと思いつつも。皆さんが到着しだしたんで、久保キャンプ場の名物のアトラクション坂を置いて、B サイトへ、置いていきました。今回、初参加の方、数名いらっしゃいますが、事故もなく、皆さん B サイトへ、いらっしゃいました。その時ハピコさんが登場。すごい荷物、そしてごっついシャドウね、その細身であの坂を降りてきたのっていう感じがしましたけど、しかもクルーザーですから曲がりづらそうなのにすごいなね、ザキネと一緒に後ろ姿に見入ってしまいました。しかしこの後誤算が発覚。実はですね、前日の雨でバイク駐車スペースには水溜りができてしまってたんですね。受付設置とかお土産のこと、あと公開収録の会場作り等に夢中になってしまいまして、参加者の皆さんにね、甲子園球場の阪神営業さん並みにグランド整備をお願いしてしまって大変申し訳ございませんでした。まあそんなこんなで、やっと皆さんがお集まりになりました。私はザキネイの方に生産して、さあ、晩ご飯と思ったんですが、ここでも想定外が。実はですね、バーベキューサイトで公開収録をするはずだったんです。まあ、雨が降ってもいいようにね、屋根がありますんで。で、テーブルもね、 あの皆さんがねこう向けるようにということで、まあ、一杯ねグラスを持ちながら見ていただいてと思っていたんですが、実はバーベキューサイトお隣さんもいらっしゃったんですね。でお隣さんアルコールが入ってしまいましてね、かなり賑やかな様子になってしまいまして、最初の話では収録するのでご理解をだったんですけども、お構いなしなね様子で電気を消して自分たちだけの場所みたいに盛り上がってきちゃったんですね。でここはね下手に申し訳ないですけど電気消さないでくださいねとお願いをしてですね、荷物用とあとね雨が降った時にね逃げれるようにと雑念におめけしていただいた12畳のバンガラーの方にですね収録箇所を変更したんですが、で私、ね下まで降りて、まあ、皆さんに説明して、あとね、たかたかさんやけんけんさんにお手伝い&伝令係もお願いしまして、あと私キャンプファイヤー代わりのラージサイズの焚き火台をねザキネーからお借りして B サイトへと置いてですね、またこのバーベキューサイトへ戻ってくると、なんとまた電気が消えて大騒ぎなわけですよ。はい、久しぶりに鬼の黒角が出てしまいました。野球部で仕込みましたからね、インコースでぶつけられて帽子取らないやつにはどういう態度は取るかっていうのでね、はい、久しぶりの鬼の黒額が出ました。最近はすっかり出ていなかったんですけどね、こっちはノンアルコールしか飲んでいないのに少し小馬鹿にした態度を取られたもんですから、久しぶりにブチッと来てしまいましたけども、まあそんならね、まあ一瞬だったんですけども、その後はいつもの小心者の黒額に戻りましたけども。で、皆さん、さんさん午後にお集まりいただいて、18時少し前に皆さん集合。12畳の部屋にね、20人をすし詰めということで、すいませんでした。狭くてね。ましてや、桶屋さんには山を登らせてしまいまして。本当に申し訳ないかったと思っております。まあそんなんで、全員集合したんでね、先ほどと違ってバーベキューサイトの方々には偽善に満ちたスマイルでありがとうございます、全員揃いましたので電気消して結構ですよなんて言いましたけども、相手方の顔がね凍ったスマイルだったのは間違いないって感じですが、古いな。で、18時を迎えまして、いよいよアトラクションタイムなんです。今回は青の V トークどうでしょう T シャツ20枚の限定。しかし、沖縄さんとトラさんには小さかったですね。申し訳ございません。次回はなんとか。で、この V トークどうでしょう T シャツなんですが、ね、アノンさんの分が実はなくって、20名限定申し込みだったっていうのは実はそういう意味だったんでございます。で、その他、もう一つね、まあ、何かあった時用にと思いまして、缶バッジも揃えておりまして、こちらの方はね人数分ありましたので、この後皆さんに缶バッジもお配りいたしました。そしていよいよ、そう、今や貴重な品物となっていたしまいました、 V トークキーホルダー獲得じゃんけん大会。品物は4つということでね、 V トークキーホルダー本当に貴重でございます。持っている方は何人だろうというような感じなんですが、いくつ作ったんだっけ。まあそういうことで、じゃんけん大会ということでね、欲しい方ということで、行いまして、掛け声は決まっております。やっぱり最初は V っていうことでね、そう、もろパクリでした。でもよくよく考えば V トーク自体もね、まあその辺はっていう形で許していただければと思いますけど、で、最初は V っていうことでね、盛んに私チョキを出していたんですが、なかなかうまくいきませんでしたけれども、まあ勝者の方にはしっかりお渡しすることができました。ザキネにも確か渡したんだっけ。実はですね、この後の収録が気になっておりまして、すっかりどなたが勝者だったか覚えてはおりません。申し訳ございません。本当に緊張していたんです。で、この後ね、公開収録したのが今日のねオープニングとなったわけです。いかに私が緊張していたのかが分かっていただけたかと思いますが、まあそうやってね、ずっこけずっこけで時間が経っていきまして、でここから先なんですが、当日話のネタにしようと考えていたコーナーに入らさせていただきたいと思いますが、どのようなネタにするか考えましてね、 まあ当日に書いてって渡すもんですから簡単なものが良いなと思いまして、一つ目がこんなキャンプ場は嫌だね、二つ目がこんなキャンプ場が好きだ、三つ目が黒学部への質問コーナーといたしました。ということで、本来であれば久保キャンプ場でやるはずだったんですが、本日この後発表させていただきたいと。Vトークラジオは6日16日26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。